Strombat, I decided to talk together in an unexpected turn of events that I have this podcast. Now, what kind of story pops out this time? Moving.
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
この番組は写真を楽しもうをテーマに、写真やカメラのことを中心におしゃべりしているラジオ番組フォトムービーです。お相手はあんちゃんと、
ああそっち方面の荷物はちょっと今日預かれないんですよ。あーさんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやいやいや、ちょっと予想が回るこの雪で大変ですね、みんなね。
そうなんですよね。でさっきのセリフは私が言われかけた、セリフなんですけど
そうですね、今荷物持っていくとちょっと関東方面とかあちらの方はちょっと大変なことになって送れませんからね。
そうですね。 どこに送るんですかって言われて、いや向こうやです。あ、じゃあ大丈夫です、加藤の方はちょっとお預かりできないんですよっても言われたので、ちょっと尋常じゃないですねこれは。 ね、大変ですね。
このちょっと収録が配信されてる頃にはちょっと緩和されてるといいんですけどね。
そうですね、ちょっと笑い事で済まないですから
ね。
ね
え、本当にちょっと雪国だからちょっと笑ってなんか言うこともあったけど、ちょっとそれどころじゃなくなってきましたね、本当ね、
うん、そうですね。もうちょっと関東方面の方はですね、まず歩き方をしっかりしていただいて、ツルツルの靴は履かない。
ですね、
もう見た目よりも実用性重視で、怪我をしないようにしていただきたいですね。
本当そうですね。はい、それでは雪に気をつけて皆さんの、写真撮りてください。ではホットムービン第54回スタートです。はい、というわけで今週末この収録が終わる頃にはもう終わっておりますけど、 CP プラスがありましたね。はい、ちょっと残念ながらいけませんでしたけども、
そうですね、で、このね、収録してる日は中止になっちゃいましたしね。
そうなんですよね、ちょっと雪の影響でとても大変でしたけども、さて、それで早速ですけど、何か気になる商品が朝ありましたかね。
もうすでに確か会期は13日からでしたかね、CP プラスは。
そうですね、4日間ありますので、もうありますね。はい、
でやっぱりもう今こういう時代ですから、もう開催されたとなれば各メディアが取り上げますからね、各社いろんなもので言ってますけど、
出てましたね。
本当に、なんだかな、やっぱりそういうインターネットの記事で見てると、各社非常に魅力的なんですけどね。
そうですね、その中でもこれというのがあれば、
なんかいろいろ出てましたよね。ソニーのすごいやつだとか、パナソニックの 4K 対応の、
4K ってどうなんですかね。どのくらいの画質になるんでしょうかね。ちょっと想像がつかないですよね。
なんとも言えないですね。
ね、そうですね。ちょっと実際触ってみたいですよね。どんなものになるんだか。ますね、
やっぱりこれからあれですかね、その東京オリンピック2020年のあれに向けて、やっぱりその映像、写真もそうですけど、動画の方、
そうですね、
こっち許可していく方向なんですかね。
やっぱそんな感じですかね。それに合わせて盛り上がっていくという感じなんでしょうかね、やっぱり。
ですかね。
それで、そうですね、各社出て、個人的にはキャノンユーザーなので、ちょっと気になったコンパクト、N だったかな ?N100 だったかな、ちょっと型番忘れちゃったんですけど。
パワーショット。
パワーショット。なんか、コンパクトで、なんかね、白いやつで、バリアングル、パワーショットの S120 とほとんど似たようなスペックで、コンパクトで、なんか、バリアングルとか、タッチパネルとかいろいろついた モデルらしいんですよね。うん。それとか、あとね、ちょっと防水カメラが出てたんですよ。最近ね、ちょっと防水カメラ欲しいなと思ってたんで、ちょうど見てたところ出てたんで、ちょっとそれが気になりましたね。うん。
なんだろう。うん、あれですか、そのハウジングじゃなくて、カメラ自体が防水、OK、
カメラ自体が防水で、なんかね、30メートルまで大丈夫とか書いてあったような気がしたんですよね。うん。それが3月ぐらいだったかな、なんか発売とか。コンデジなんですけども、なんかね、ちょっとやっぱちょっとね、雪とか雨とか降った時に簡単に撮れるのが欲しいなとちょっとふと思って、今まで探してたんですけどね。うん。ちょうど新しいのがね、ちょっとそれも気になりました。はい。
そうですね、防水が効くとバリエーション増えますからね、
うん、そうなんですよね、うん、これから
、うん、例えば川だとか海だとかね、
そうそう、うん、そうなんです、うんうん、だね、ちょっといろんなところに入り込んで写真撮りますから、面白い映画撮れるかなと思って、うん、ちょっと考えてます。
なるほど。あとあれでしたよね、見ててちょっと気になったのが、うん、なんかな、オリンパスのE の M10 ってやつですかね、ちっちゃい。
いい
ね、
おお、ほいほい。
ミラーレスイッチがなるんですかね。
うん。おあ、コンパクトですよね。
ね、これもちょっと気になりますし、
うん、
あと、タムロンの16。
あ、ありましたね。
16300
でしたっけ
?300 でしたっけ、うん、うん。
しかもマクロもついて、もう本当一本でこと足りちゃうようなやつですよね。
そうですよね。ねこの手のやつがもしうん、ヒットレンズでポコッとついてたらもう何もいらない
ねえ、本当ですね。交換式じゃなくてもいいみたいな感じですよね、これね。すごい。
つけっぱなしでいいっすよね、
うん、
これね。
そうですね、これ。うん。それこそ、フットウォークの時はこれ一本でいけちゃいますね。うん。
そうですね。うん、だからもうこういうのが最近出てきてるからなかなかすごいですよ
ね。ですよね。うん。これでちょっとこのレンズで気になったんですけど、今まで18からが多かったんですけど、16ですよね、これね。16ミリからはね。
そうですよね。
ねまたちょっと、広角組に取れるってことですよね。うん。広角側の1ミリ、2ミリは結構差が大きいと思うので、多分18ミリより結構またさらにワイドに撮れるかなと思うんですけどね。
うん、うん、そうですね。
また使い勝手が良さそうな感じです。うん、ちょっと重たいそうですけどね。うん、
そうですね。
うん、
うん、であと見てると富士フィルムのね、うん、XT1、
うん、XT1、
うん、一眼タイプの大きなやつ、レンズ交換式のカメラ。これもなかなか、なんかかっこいいというか、見た目でちょっとグラッと来ちゃいますけどね。
うん、うん、うん。でもいいですね。ちょっとクラシックな感じでしょうかね。そうでもないかな。
そう、割とでも、富士フィルムさんは、あれですよね、
うん。
ちょっとこう、レトロな感じの格好のやつが多いですもんね。うん、X シリーズは。
うん、うん、うん。そうですね。かっこいいなぁ。これまた見てると。いろんなものが欲しいですね。欲しくなっちゃいますね。なんかね、
うん。そうですね。結構なんかいろいろ出てますよね。
うん。ですね。やっぱりこの時期に合わせていっぱい出してきましたね。
ねえ。で、あとやっぱり個人的に、これもう、ちょっと一押しというか、かなりもうビリビリ来ちゃってるのは。う
ん、来ちゃいました、
うん。あれですね。シグマさんとこの DP クワトロですね。
ああ、来ましたね。うん。すごいのが来ましたよ。
これ、まず形がすごいですよね。
ね、もう見た目のインパクトがすごいですね、これね。うん。
これ、いつだっけな、なんかニュースで出てて、
うん、
で、うお、来たと思って、うん、もうそっからですよ、もう、ずーっと見てましたよ。
もう食えるように見てましたか。
ね、そう、オフィシャルサイトずーっと見てて、うん、もう、かっこよすぎる、これ。と思って
今までの GT と、あれですかね、どう違うんでしょうかね。
ざっと、うん。今までどっちかって言ったら、石鹸みたいな形って言ったら変ですけど、うん、もう真四角っていう、ね。
細くな形ですよね、うん。
後付けでグリップつけないと持つのもしんどいぐらいのね、うん、形でしたけど、
うん。
今度はグリップ部がだいぶ強調されてますよね。
うん、それちょっと形はなんとなく全体バランスがなんか不自然な感じはしますけど、実際使ってみると多分操作性良さそうな感じですよね。
そうですね。結構その、うん、ニュース、ネットのニュースなんか見てるとか、うん、構えてる格好を見るとだいぶホールドしやすそうに見えるんですけどね。う
ん、そんな感じですよね。 リップしっかり持ってレンズもなんか抑えられる感じでね、うん、
そうですよね、
早く見てみたいですね。
いやこれはもうちょっとまあお値段との相談になるんですけど、うんうん、お値段でお財布との相談なんですけど、うんうん、これはちょっと抑えたいですね、うん、できれば。
おこれはちょっと近日中にね、あこれまだですかね、発売日とかまだ正式には
決まってないですかね、発売日も価格もまだ見てみたいですね、
まだですかね、うんうんうん、なるほど、関東かなり気になっておりますね、朝。
そうですね、もう見た目がまずかっこいいし、
うん
うん、あとなんか今回新しいセンサー積んでるみたいですよね。
おお、
うん、まあ、うん、まあ、スペックあんまりよくわかんないですけど、うん、なんか今まではメリルっていうね、うん、名前がついてましたけど、今度クワトロを言って出てますからね。
うん、
ね、
うん、どうなっちゃってるんでしょうかね。
ねえ、なんかその記事を見ると、その好感度がちょっと強くなってるとかね、
うん、
データの、その転送速度が速くなってるとかいろいろ書いてますけど、
なんかあれですよね、今までの DP ってちょっと使いにくいとかっていう、なんかよく書き込みとかね、見ますけども、それじゃあ全然そんなことはなくなるでしょうかね。
だいぶ軽減されるんですかね。
うん。で、ちょっと使ったことないんで、DP 自体使ったことないんで、なんとも言えないんですけども。
私今 DP2X、うん、たまに使いますけど、うん、もう DP にその速さとか、
うん、
快適さとか、うん、もうそんなものは誰も求めてないと思うので。
なるほど、うん。
どっちかって言ったらもうじっくり撮りたい人向けのカメラな気がするので、もうそこはとりあえずいいかなと。
うん、なるほど、うん。
ただね、パッと見た感じ使いやすそうな気がしますけどね。
ねえ、そんな感じですよね。うん。
うん、なんか、フォロムしか見てないですけど、電子ダイヤルみたいなものが2つついてるように見えるので、
うん、そうですね、
うん、これだけでもだいぶ使い勝手上がると思いますけど、
うん、あとはちょっと細かいスペックとか気になるところは早く出るといいですね、
うん、そうですね、早く店頭で実機を触ってみたいですね、
うん、そうですね、 3D プラスでも動いてるのは見れてるのかな、
うん、なんか動いてるのを実際見れる、あの DP2 は見れるみたいですね、
うん、あそうなんですね、
うん、
なるほどね、これはかなり気になりますね、
うん、そうですね、もう今回の CP プラスはもうこれですね、私の中では。
なるほど、うん、
もうどうしてもこれ使ってみたいですね。
じゃ あ, あれですね、多分今年のミニフォトワークでは多分お目にかかれそうな勢いですかね。
いや頑張ってお小遣い貯めなきゃダメだ
よ。楽しみにしております。
いやいやいや。
ちょっと早いですか。
もうちょっと個人的にうん、あれですよ、もうこれからちょっと DP 越しで私は行きますんで、
お
このカメラは面白そうだということで、
おデュアル DP で来られますね。
いやいや、そのうちメリルもいるぞみたいな。
あ、そっかそっか、トリプルでしたかね。
いやいや、メリルは、
あ、違います、
とりあえず
そうですね、
そこまで手は出ます。
あ、そうですか、うん、なるほど、うん、そっか、これあれですね、噂にあったその交換式っていうのはちょっとなさそうな感じですかね。
なさそうですね。ね、
うん。ちょっと私期待してたんですけど、ちょっとそこはなさそうですね。
うん、でも私もやっぱり期待したんですけど、
ね。ああ、そうですね、うん。
ミラーレス用のレンズ、DN レンズって出してられるんで。
うん、そうですよね、うん。
うん。だから来るかなーなんて思って、ちょっと期待したんですけどね、
うん。そうなんですよ。私もちょっと期待してたんですけど、ちょっとそこはまだ先でしょうかね。うん、
ただこれ、うん、DP クワトロパッと見はレンズ変えられるのかなって思うような形ですよね。
うんうん、そう。ちょっと最初は出た時びっくりして、うん。お、出るのかな、ついに出たのかなと思ったんですけども。うん。
最初全然わからなくて、うん、形だけボーンと見て、
うん、
で、いろんな角度からこう映してる写真があったんで見てたんですけど、うん、なんかレンズのところにこう線があるの、これは何だろう、うん、なんかマウントがあるのかなっていう、
うん。
ふうにこう見てたんですけどね、うん、残念ながらそこは今までの DP を継承してましたね。
なるほどね。か、ちょっと残念でしたね。
うん、まあでも、やっぱりその、専用レンズでバッチリ撮るっていう、
今までの、
うん、DP のスタイルを崩してないっていうことは、まあ、少なくとも、今まで以上の写真は撮れるだろうという期待はやっぱりさせますわね。
うん、そうですね。非常に楽しみな一台ですね。 半は毎回テーマを決めてお送りしております。今回のテーマはモノクロで撮ってみようということで、非常にちょっと難しいテーマかもしれませんけども、私はね、ちょっとモノクロはまだね、あんまりというかほとんど全然と言った方がいいですかね、撮らないんですけども、母さんの得意分野でしょうかね、今回は。
いや、得意っていうよりも、うん、嫌いじゃないですよって、嫌いじゃないですよって言い方もちょっと素直じゃないですけど、
うん、
どっちかとは好きですね、モノクロの写真って。
モノクロって難しいですよね、突き詰めると。
難しいですよね、なんか、どう言ったらいいんですかね、多分、おそらく大体の方がなんかこう、モノクロって面倒とか、ちょっとなんだろう、まあ、表現がね、適切かどうかわかんないですけど、ちょっと気取ってるみたいなね、ふうに言われる方もなんかいるとは思うんですけど、でも、あれじゃないですかね、その日本におけるジャズみたいな感じで、別に全然気取ってるわけでもないんだけど、イメージがそういうふうに見られちゃうっていうだけのことなのかなとか。
そうかもしれないですね。
あとあれなんですかね、そのよくモノクロっていうとやっぱりフィルムっていうイメージが強いから敷居が高いっていう風になっちゃうのかもしれないですけど、
それもちょっとあるかもしれないですね。
まあ確かにそうですよね。なんだろう、私そのフィルムやってた時はまあもちろんカラー撮ってましたけど、学生の時っていうか、まあ高校の時のその写真部同級生にいて、で、まあ、その彼らはやっぱりモノクロで撮ってたんですよね。で、なんでって聞いたら、やっぱりその現像しやすいからっていうことで。
ああ、なるほど。
で、その、出来上がった写真見ると、やっぱりなんかこう独特のその雰囲気があって、かっこいいなっていうのがあって、一時その自分もそのフィルムカメラ始めた時、モノクロで撮ったりとかしてましたけど、まあその時は全然そこまで何も考えてなくて、ただ本当にちょっとこう、趣があっていいかなっていうぐらいのレベル。ただあれですよね、久しぶりにフィルムカメラ引っ張り出してきて、撮ってさあ現像出すぞと思ったらすごい時間がかかってみたりとか、お店に出すと。
今あれなんですか、あんまりモノクロ専用で現像してくれたことないんですかね、やっぱり。
そうなのかもしれないですね。私がたまたま前出したときは、あれでした、よくプリンター屋さん出すと、その、裏になんかこう字が書いてあるというか、なんか機械で出したようなね、字書いてありますけど、たまたま出したときは、まあ日数が確か2週間ぐらいかかったんですよ。
結構かかりますね。
で、その、なんだろう、プリントした裏側には何にも字書いてなかったんで。
そういうこと、手で、やっぱり、作業で。
なのかなと思ったんですよ。
お
で、なんか、思いのほか、昔、写真撮って現像出して、で、現像でプリント台ったら大体このぐらいっていうイメージがあったんですけど、その時に比べると、やっぱり 2.5 倍から3倍近く。
そんなに。
なったんで、やっぱり手間かかるのかななんて思って見てたんですけどね。
今のカラーフィルムとは違うんでしょうかね、やっぱりね。
どうなんでしょう、ちょっとね、まあ、正直言うと私もその技術的な話になると全然疎いんですけど、
何か特殊なモノクロ印刷を頼んだってわけではなくて、
ではないんですよ、全然。
でもなくてもやっぱそれぐらいかかったってことだね。
そうなんですよね。
なるほど。
で、確かにその出来上がった写真なんか見るとやっぱりなんか、どう言ったらいいんでしょうね、ま、ちょっとやっぱ違って見えるっていうか、面白いような感じがするんですけども、ただいかんせん色ついてないですからね、当たり前ですけど、
そうですね、
色がついてないからこそっていうか、まあ、ゆえに難しいんだなっていうのはやっぱ思いましたね、その時は。
陰影だけの世界ですもんね。
そこなんですよね。だから、まあ、モノクロ面白そうだ、ちょっとやってみようと思って、いろいろ、まあ、調べてみたりもしてみましたけれども、やっぱり突き詰めるとそうですよね。だいたいいろいろ書いてあるのが、モノクロを撮るっていう、頭にして、モノクロ目線で、ものを見ないと撮れませんっていうのは、よく目にするんですよね。
なるほど。
だから、ああ、なるほどなと思って。
そっかそっ か、今すべて、まあほとんどデジタルカメラもそうです。普通のフィルムカメラ、基本カラーですもんね。うん。
そうですね。うん、でも、普通に今までと同じ撮り方でペシャッと撮って、それをモノクロにしてみても、うん、なんか、なんだろう、ピンとこない。
ちょっと違う。
うん、そうなんですよね。うんうん、
そうか、やっぱそこは頭を切り替えて撮らないと、やっぱり本当のこういい写真というか、自分の中でこう決まった写真は撮れないって感じなんでしょうかね。うん、
ただ逆にその写真を撮りました、うん、で例えばミニフォトフォークとかで写真を撮りましたと、
うん、
でその中で自分で現像していく中で、うん、これはモノクロの方がいいのかなって言ってモノクロにしてみて、うんうん、まあ、見れるようになるって言ったら言い方悪いですけど、うん、なんかしっくりくるものもやっぱりでもあるんですよね。
なるほど、うんうんうん、そういうのに当たるといいですよね。
で、なんかやっぱりその前撮ったそのモノクロで撮ったやつを見返したりなんかしたりすると、
うん
うん、やっぱりそのなんて言ったら、その光の陰影っていう話さっきありましたけど、うん、やっぱりその本当に明るいところ暗いところっていうだけで何かをこう表現しようと思ったらすっごい奥は深いですけど、
うん、
やっぱなんか面白そうだなっていう、まだね、うんうんうん、全然モノクロについてそんな知識ないので、
うんうんうん
うん、もう面白そうだなっていうその興味本位っていう、ね、まだ入り口の段階ですけど、
うんうんうんうん、
これちょっとじっくりやる価値はありそうだなっていうか、
うんうん、
ちょっとのめり込みそうだなっていう感じがするんですよね。
あれですかね、情報量が、まあ、カラーに比べて、まあ、単純に4分の1になるので、まあ、それだけ難しいんでしょうかね。私なんか撮って、モノクロでまだちょっと撮ろうという感じがないんですけども、まあ、それはやっぱ難しいっていう感じているところもあるし、なんだろうなぁ、なんか撮って、逆にモノクロにすることでなんかちょっと、簡単にかっこよくなっちゃうんじゃないかなっていうイメージもあって、ちょっとあんまり撮らないんですけどね。
それはね、やっぱり私もありますよ。なんか、なんだろうな、こう、すっごい悪い方しちゃえば、こう、なんかちょっとピンとこう、自分が撮った写真でもピンとこないやつをモノクロにすると、なんか趣があるように、な気がしちゃうっていう。
そうそうそうそう、そんな感じ、うん、ですかね。
そうですよね。だから、そういうので、どっちかって言ったら、その安易にその味付けするような一種の手法みたいな感じで、自分の中ではちょっと思ってたんですけども、ただなんか見方変えてみると、例えば普通にモノクロモードにドンとするのもそうですし、で、あとはその全部の、なんだろう、色のこのサイドをずっと落としていって、モノクロ作ってみるのも、また面白いですしね。で、そんなことをちょっといたずらしてたら、なかなかちょっと面白いなと。
あれですね、ちょっとやり方とかいろいろ考え方が変わってきたんですね、やってるうちに。
なんかこう、見方がちょっと変わってきたというか、まあ、多分その、なんだろう、いろんなところ、例えばフリッカーで見るモノクロの写真とか、実際その写真展で見るモノクロの写真っていうのはもう明らかに別なんですよね、自分の写真とは。なんかこう実際モノクロで出来上がったその展示されてるのか見るとやっぱり圧倒されてたんだけど、それが何なのかが全然わかんないんですよ。で、わかんないんで、じゃあもうこれはもうやってみるしかないと。知るためにはちょっとやってみるべえっていうことで、ちょっと最近、まあ、いたずらじゃないですけど、まあ、ちょっとずつ勉強しながら撮ってみようかなと。
ああ、なるほどね。すごいですね。
やっぱりなんかその単純にその、趣がある、かっこよく見えるだけじゃない、なんかがやっぱりその展示されてる写真とか、フリッカーの写真見てても、来るもんがやっぱり何点か実はあったんですよ、最近こう、いろいろ見てても。これすごいかっこいいな、なんでなんだろうっていうのが全然わからなくて、かっこいいっていうかその迫力があるっていうか、特になんだろう、そのどう言ったらいいでしょうね、コントラストが強い絵だとか、なんかエフェクトがきつくかかってるとか、もうカリッカリシャープな絵だとかって、そういうんじゃ全然なくて、なんだかよくわからないけど、本当にドーンと来るものがたまたまあったので、
モノクロを極めたような写真ってことでしょうかね。
多分なんか自分の中ではなんかこう響くものがきっとあったんでしょうね。
なるほど。じゃあ、あれですね、モノクロの写真がちょっと増えるかもしれませんね、今までより。
ちょっとなんか、なんとかの一つ覚えみたいで、とりあえずは、やっぱり、なんか極めるところまでは当然いかないですけど、なんかその、あれですね、とりあえず入り口ぐらいまでたどり着いてみたいなと思いますね。
おー、なるほど。じゃあ、ですね、また、次回、モノクロ編がありますね、コーナーで。
まあ、こんなこと言ってるとね、ちょっと今後写真、フリッカーとかに上げづらくなるかもしれないんですけど、
いやいやいや、
なんだこんなレベルかみたいな、ね。
いやいやいや、今後期待でございます
いやいや、期待はしないでください。いやいや、私の練習ですね。
そうですか。
ただ、あれですよ、最近その、モノクロの目線ってなんだろうっていうのが、やっぱりピンと来てないんで、まずは本当にもう、とりあえず一枚一枚考えながら撮ってみようっていうことで、どう言ったらいいんでしょうね、その楽しい写真を撮るっていうのとまた別個に、ちょっとこう、攻めた感じって言ったら言い方はおかしいですけど、もう自分の中で、その、勉強っていうか、自主学習って感じで、で、そういう時はちょっともう、あえてガラッと変えるってことで、もうじっくり撮りたいっていうんで、まあさっきの話、ね、前半の話と似てますけど、まあ DP2X、これ割とこうじっくりこう腰を据えて撮れる、そういう気になるカメラなので、それを、まあちょっと、ちょこっとした時に持っていって、で、撮ったりとか最近してるんですけども、これが面白いんですよ。すごく面白くて、何が面白いかっていうと、まあ、基本ローで今まで撮っていたんですけど、ちょっとローで撮らないで、もう JPEG モードで全部撮っちゃえと。で、JPEG モードにして、その、まあ、モノクロモードとかそういうなんかエフェクトは JPEG にしないと効かないんですね、あのカメラって。
そうなんですね。
なので、まあ、JPEG のモノクロモードにして、で、あとは、まあ、フォーカスだとか、その、絞りシャッタースピードっていうのは、まあ、その臨機応変に切り替えますけども、これだけでまず撮ってみようかなと思って。
なるほど、なるほど。なんかあれですね、フィルムの撮影に近いような感じになりますかね、
そうですね。
もうこれしか撮れないっていうかね、後で編集できない感じですかね。
そうですね。で、そのプリントしてくれる人も、なんかその、お決まりの人が、お決まりのやり方でプリントしてくれるっていう、そんな感じですかね。
なるほど。これはちょっと楽しみですね。
これが、すごい楽しいんですよ。今自分の中でブームなんですよ。
いいですね。
で、たまたまなんですけども、自分の腕が足りなくて、それで、やっぱりブレた写真とか多いんで、ちょっと珍しく ISO 感度もちょっと変えてみようかなと思って変えてみたりとかして、で、ISO400 ぐらいにして、で、撮るとやっぱりある程度シャッタースピード稼げるんで、だいぶこう楽になるっていうか、いろんな意味でこう負担が軽減されるんですけども、そうすると適度にノイズが乗ってくれるんですよ。これがまたですね、なかなか
いい味になるんですね。
いい感じに出てくるんで、ちょっと、これはありなのかどうなのか自分の中でよくわからないんですけども。
ちょっと違う世界になんか踏み込んでますね。
いやー、なんかもう自分の中でもちょっとブームですね。
もうすごいですね、これ。この作品が楽しみですね、これ。
いやー、でもそのモノクロのネタってなんかちょっと取り扱い注意な雰囲気がちょっとしたので、今回かなり迷ったんですけど、まあまあいいかなと思って勢いでやっちゃいましたけどね。多分これをお聞きいただいてる方の中にはね、やっぱりそのモノクロにすごいこだわってる方の中にはもしかしたらいらっしゃるかもしれないですけどね、ぜひもしそういう方がいらしたら私はこういう風に撮ってるとか、こういうこだわりがあるっていうのは教えていただければ非常にありがたいなと思ってますけどね。まだまだ私もちょっとモノクロ初心者なんで、初心者にちょっと教えてやるぞぐらいの寛大な心をお持ちの方はぜひ頼りいただければと思いますんで、
ぜひ
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
tonobin@gmail.com。
第54回フォトムービーいかがでしたでしょうか。はい、ちょっと CP プラスは残念でしたけども、うん、ちょっといい製品が出てきて楽しみですね。
いいっすよね、 DP ね。
ね。
志村さんよろしくお願いします。
はい。くれぐれもよろしくお願いします。自分なんか変な趣味です。
でもあの、うん、形がね個性的だったって、うん、よく考えてみたらあの、ポラロイドカメラが出てきた時だってかなり斬新な形でしたしね。
う
ん、
そうですね、
うん。そう考えれば全然理にかなった形でいいんじゃないかなって気はしますけど。
もしかしたら新しいトレンドになるかもしれませんしね、これがね。うん、
個人的にはあの形最高ですけどね、
はい、というわけでこの番組では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はフォトムービーアットマーク gmail.com、 綴りは photomovin アットマーク gmail.com です。ブログ、Facebook ページなどへのコメントなどもお待ちしております。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はアンちゃんとと
っても DP が欲しいアンさんでした。
それではまた。This show, we have delivered a profound core code. Stay tuned next time.